人生を生き直すことができますように、あなたに会って生き直すことができますように、イエス様、あなたが命をください。主イエスキリストの名によって祈りました。アーメン。
アーメン。
ルカによる福音書の15章1節から7節までです。ルカの15章1節から7節。さて、主税人罪人たちが皆イエスの話を聞こうとして身元に近寄ってきた。すると、パリサイ人、律法学者たちは、つぶやいてこう言った。この人は、罪人たちを受け入れて、食事まで一緒にする。そこでイエスは、彼らに、 このような例えを話された。あなた方のうちに羊を100匹持っている人がいて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野原に残して、いなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。見つけたら大喜びでその羊を担いで帰ってきて、友達や近所の人たちを呼び集め、いなくなった羊を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょう。あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのです。アーメン。イエス様はですね、探すんです。
アーメン。
皆さん探されましたか？
アーメン。探されました。
そうです。どういう人を探すか。失っている人たち、迷子になっている羊のような人たちを探すんです。悔い改める必要のない人というのがいます。イエスさんはここでパリサイ派立法学者の人たちの、あなたたちは悪人罪人たちを受け入れて一緒に食事しているとなじられました。それを受けてイエスはこの例えを話されたんです。パリサイ派の人たちや立法学者は自分が正しいもの、罪人ではないというふうに思っていたからこそ言えた言葉ですね、これは。ところが人は全て罪人なんです。神様の目の前から見れば。パリサイ派立法学者の人たちは自分を義人としておりました。だからもしかしたらこの例えはそういう、自分を義人とする人たちに対しては、悔い改める必要のない99人の正しい人にということを言ってるのかもしれないですね。ところが天において喜びが湧き起こるのは、悔い改める必要のない99人よりも勝る喜びが、この一人の罪人が悔い改めたら天において大きな喜びが湧き起こると言っているんです。悔い改める必要のない人は荒野に、あるいは野原に残しておいて、それでイエス様は、私は失われた羊、自分の肩に担がれて喜ばれる羊を探しに出ていくと、もしかしたらここで言ってるのかもしれませんね。とにかくイエス様は失われた人を探して、悔い改める者を、人を喜ぶということを伝えたいがために、この失われた羊の例え、またその8節以降続く失われた銀貨の例え、そして11節以降放蕩息子の例えと3つの例えを展開して、その3つの例えで共通しているのが、神様は失われた者を探す、探し求めていく。羊も銀貨も人格はありません、まあ、羊はかろうじて動物ですが、銀貨に至っては物です。それでも探すんです。主はこの羊飼いの例えはイエス様のことを表し、失われた銀貨を探す女の例えは聖霊を表し、そして放蕩息子の例えは道を表していると言われておりますけれども、イエス様も聖霊も御霊も皆さんを探り、そして皆さんを隅々まで、体の隅々までよく観察し、あるいは皆さんが例えばもう教会に長年行ってない、週日日曜日は、ね、せっかく会社休みだからもうパチンコに行く方が楽しいと、そうやって何年も行ってない、そういうありさまをすべてイエス様ご存知です。そんなイエス様は皆さんのそんなありさまを見て、 悔い改めることを待ち望んでいるんです。そして悔い改めて担がれて帰ってきたなら、天において大きな喜びが湧き起こるんです。この例えの中では当然主が羊飼いです。そして私たちはその羊です。詩編100編でも、私たちは神その牧場の羊であると書いてありますし、また詩編23編にもそう書いてあります。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありませんと書いてあります。で、羊という動物なんですけれども、このちょっと私も、羊ってどういうものかなと思ってインターネットで調べてみました。したらですね、いろいろと面白いことが分かりました。まず羊は、禁止です。1メートル先、2メートル先のものはもうぼんやりと見えて、人の顔がぼんやり見える。でも3メートル以上になると何か何だか分かんないと、そういう動物だそうです。で、もう忘れやすい、だからですね、羊が草を食べていた。で、草を食べるのに夢中になって、あ、あっちの草おいしいぞ、あ、もっと向こうの草がおいしいぞって言って、どんどん行って、あれ、私何していたんだっけって目を上げると、周り誰もいなくなっていたっていう、まあ、そういうことも大いにありうります、ね、私たちみたいですね。で、またですね、羊はそうやって迷子になってしまったらちょっと大変な状況に陥ります。羊は弱いです、ね、あの勇ましい角もなければ、なんかかぎ爪もライオンみたいな牙もない、鳴き声もライオンみたいガーじゃなくて、ね、弱々しい、ちょっと情けない感じですね。
かえって敵が来ます。
かえって敵が来ます
弱っちいやつがここにいる、
もう見るからに丸々とふかふかとしていて、柔らかそうで可愛くて足も短くてだから敵が襲ってきたら逃げる、まあ、チーターみたいなあんな俊敏な足は持ってないからすぐに捕まってしまいます。で、羊はですね、群れる習性があって、で、群れるといっても猿みたいにボスを中心とした社会を形成するんではなく、リーダーいないんですよ、羊には。だからもし一匹が何かの拍子でトッとトッとトッと走っていったら、羊がお、あっちに行く方がいいぞって言って集団でドドドドドってそっちに行くんですよ。
トッとがトドドドドド
で、犬みたいに寄生本能がなくですね、犬はもう何百キロ向こうに、追いやってもちゃんと主人のところに戻ってくるっていうことは何度も聞いたことがあるんですが、羊はそんなことまず不可能です。迷子になったらあっち行ったりこっち行って、でむしろパニックになってしまうそうです。まあ、調べたのがジンギスカンのお肉のサイトなんですけど、ジンギスカンって羊の肉ですね。で、そこに書いてあったんですが言われてるのが、1頭の迷子になった羊を捕まえるよりも 100頭の迷子になってない羊を捕まえる方がたやすい。なぜなら1頭だと、すごいパニックになって予測不能の行動を起こすらしいんですよ。だから、羊がパニックになったらますますわけのわかんない行動をして、自分がこれが正しいって思ってこの道進むんだって言って、で、あ、やっぱ違うって言って突然向きを変えてとか、まあ、そういうことをするんでしょうね。とにかく一匹になった羊を捕まえるのはかなり大変な、動物だらしいです。結構人間の状況にありさまによく似てるんでしょうか、似てるではないでしょうかね。イエス様は私たちのことをよく羊に例えており、そしてイエス様こそ羊飼いである。私たち人間はそういう羊に似ているから、だから皆さんには羊飼いが必要なんです。羊飼いという職業が何で成り立つか、それは羊がそういう習性だから成り立つんです。救いはなぜ成り立つか、私たちに 人間がそういう習性だから。主は私たちがそういう存在であることをよくご存知で、だからイエス様もいろいろな工夫をして私たちを囲いに入れたり導いたりします。ヨハネの10章にですね、その私たちとまた主との、羊と羊飼いのようなありさまが詳しく書いてあります。ちょっと開いてみます。ヨハネの10章、1節から6節まで、いや、お読みします。誠に誠にあなた方に告げます、羊の囲いに門から入らないで他のところを乗り越えてくる者は盗人で強盗です。しかし門から入る者はその羊の牧者です。門番は彼のために開き、羊はその声を聞き分けます。彼は自分の羊をその名で呼んで連れ出します。彼は自分の羊を皆引き出すと、その先頭に立っていきます。すると羊は彼の声を知っているので彼についていきます。しかし他の人には決してついていきません。かえってその人から逃げ出します。その人たちの声を知らないからです。イエスはこの例えを彼らにお話になったが、彼らはイエスの話されたことが何のことかよくわからなかった。ここを聞いた人たちはですね、ちょうどパリサイ人たちの中でイエス様と一緒にいる人たちに対して語られていたんですが、そのパリサイ派の人たちには分かりませんでした。でも私たちはなんとなくピンときますね。イエス様が牧者です。イエス様は羊の門の番をして、イエス様の声を聞いて知っていて、でイエス様の声が聞こえたらそっちの方に私たちは行きます。でもそれ以外のものがこっち来いって言っても怖くてついていきません。でそれでイエス様は私たちの名を呼んでと書いてありますね。自分の羊に名前をつけている、その名前を呼んで連れ出してくださいます。皆さんも主の御声に導かれてるって感じいう感覚があるかもしれません。なんだか、偶然こういう風になってしまった、でも何かあるお方の意思が感じられる、ある崇高なお方、目に見えないお方の何か意思に導かれているんじゃないかと思うことがあります。いるんですよ、その意思の元なるお方、神様。神様が皆さん一人一人の名を呼んで導き出すということは確かにあります。クリスチャンをやっておられる方の中に多いんですけれども、これ絶対神様いなきゃこんなことありえない、起こりえない、出なきゃ説明がつかないってことを何度も何度も経験しているクリスチャンはいるんじゃないでしょうか。いや、むしろですね、この世界の成り立ちそのものが何かそういう崇高なるお方の存在を認めざるを得ないほど都合よくできているんですよ。本当に羊はですね、ちなみに、秋ぐらいに、発情期になって、そしてその時に交配して子供を産むのがちょうど春ぐらいだそうです。北半球ではみんなそう、季節がはっきりしていると、ところであればあるほどそうで、それも結果論から見ると一番都合がいいんですよ。ちょうど春の一番エネルギーの高い、芽を吹き出した草をその赤ちゃん羊たちに食べさせる、あ、お母さんが食べてお乳を飲ませる、だからちょうど秋ぐらいに交配するのがその1年の中で最も都合がいい。でもなぜか羊はそんなことを、ね、自分から考えて、よし、子作り計画は秋だっていうことはしません。羊は、それは羊が本能的に神様のそういう配剤によって導かれているから、だから羊たちはそういうふうにするんですよ。それと似たようなことがこの世の中には本当に多くありふれています。神様はいるんです。いなければおかしいんです。とにかく私たちが導かれる何か崇高なるお方がこの私と関わりを持って、そして この私を導いておられるんじゃないか。イエス様を信じている方はきっとそういう経験がいっぱいあるんじゃないでしょうか。そういう経験がないという人はぜひイエス様生きておられるお方ですから、私にもそういう経験をさせて神さんがいると分からせてくださいってイエス様の名前で祈れば、必ずイエス様生きておられるお方だから答えてくださいます。とにかくここで大事なこと、羊は羊飼いの声を聞いてついていく、それがあるべき姿。そして羊飼いはその羊を名前を呼んで声をかけて、そして導いていく。この羊と羊飼いとの関係がうまくいってれば両方とも幸いです。平安のうちに羊たちは導かれ、平安のうちに育てられ育まれていくんです。もしこの状況から羊が迷い出るとすれば、羊飼いの声、羊が聞かない場合、あるいは羊飼いよりも先にとっととどっか行っちゃう場合、とにかく羊飼いに導かれていないということがあれば羊は迷子になります。私たちはそういうことがあってはなりません。でもう一つ、7節から11節までをちょっと今のところお読みします。そこでイエスはまた言われた。誠に誠にあなた方に告げます、私は羊の門です。私の前に来た者は皆盗人で強盗です。羊は彼らの言うことを聞かなかったのです。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし牧草を見つけます。盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。アメン。普通ですね、人が羊を飼うのは何のためか、羊の肉を食べたり羊のお乳を飲んだり羊の毛を飼ったりするためですね。羊の命を捨てるために羊を飼う牧者っていうのはおそらく人間世界には、まあ、いないでしょう。ところが主はどういうお方かというと、この羊のために命を捨てられるお方です。なんでそこまで、なんで家畜のために、なんで羊のために思うかもしれません。でも主がそこまでして命を懸けて愛してくださるのは、私たちを単なる羊でとどめておくのではなく、羊として養われていればますます飼い主に似てきます。キリストに似たものと作り変えられていく、そしてますます清められていく、そして最終的に何になるかというと花嫁になるんです。整えられ、シミやシワとかいったそういった類のない清らかな花嫁へと整えて、そして最終的にキリストと教会は結婚するんです。そのために主は牧者として羊飼いとして羊のために命を捨て、羊がどっか迷い出たら命がけで連れ戻そうとするんです。ここに羊の門ってあるんですけども、羊はも普通普段囲いの中で囲われて飼われています。で、昔も今も羊のその囲いっていうのはあまり変わらないそうで、今でもパレスチナ方面ではですね、石垣を築いて、でそしてその上に茨をたくさん乗せるそうです。パレスチナ方面では茨というのはもうそこら中に入ってていくらでも手に入るんですよ。で茨って結構燃やすともう灰もなくよく燃えるそうですね。とにかくそこら辺から茨をかき集めてきて、その石垣を築いた上に茨を有刺鉄線みたいな感じで、まあ牢屋の脱獄しないように塀の上に有刺鉄線張るような感じですね。 そんな感じで茨を張り巡らして、そして羊たちをその石垣の囲いの中で飼うんです。でそんな感じだから、もし羊が囲いから迷い出るとしたら、いや迷い出るっていう表現そもそもないですね。明らかな意図を持って有刺鉄線というか、そこを越えていかなくては脱走できないですね。相当傷を負うでしょう、痛い思いするでしょう。でもそれでも出ていきたい羊がいるんです。私たちが羊の囲い、主はそのように茨でもって私たちの周りを張り巡らして、ここから先出て行こうとすれば痛いっていう思いをするような、そういう囲いの中に閉じ込められます。それを窮屈だと思ってはなりませんよ。その囲いの中はどんなにか愛で満ちて、どんなに優しさであふれ、どんな育みで満ちているか、命の養いがあります、牧草があります、水があります。命がけで守ってくださるお方がいます。その囲いを、でも羊は、いや俺はこんな狭い中にいるものではない、俺はいつかライオンのようになるんだって言って、でそれで飛び出していく羊も中にはいます。しかし飛び出して、まあ束の間解放感を味わうんでしょうけれども、でもやがて、あやっぱ自分は羊だった、ライオンなんかになれないって気づく時がやがて来ます。その時自分を守っていてくれた、命がけで愛してくれていたあの方がいない、仲間の羊たちもいない、周りにいる獣たちは牙もあり爪もあり強そうだ、目も見えない、どうしようって大変心細くなる時がやがて来るんですよ。そんな羊、そんな私たちを主は探し求めて、訪ねて、そして見つけ出してくださるんです。手を差し伸べてくださるんです。イエス様に探し出されて手を差し伸べられたのであれば、その手を取ってイエス様のと共に導かれている人、行く人は幸いです。悔い改めた人は幸いです。差し伸べられた手を振りほどいて、そしてどっかに行ってしまうということもできます。でもそうやって何度も何度もイエス様はいつまでも手を差し伸べてくださるわけではないんです。いつまでも明日があると思ったらダメですよ。必ずしも明日が来るとは限りません。どうか今のうちに差し伸べられた手を握りしめて、イエス様に担がれて帰ってください。アーメン。主が羊飼いであり、私たちが羊であるというその状態、そのステータスのうちにある者たちは幸いです。アーメン。詩編23編にですね、同じようなことが書いてあるんですが、もし主が私たちの牧者であるのであれば、私たちは緑の牧場へと導かれていきます。憩いの水のほとりへと導かれていきます。たとえ死の影の谷を歩くようなことがあっても、災いを恐れることがありません。羊飼いなるお方がいつでも私たちを導いてくださる、導いてください。その主の無知でもって敵を追い払ってくださり、そしてその杖でもって行くべき方向が指し示されますし、また羊飼いの杖、なんか傘も取ってみたいにちょっと曲がっている、それがなんか遠くにいるものをこうやって引き寄せる、羊をこうやって、引っ掛けて自分の元に引き寄せるためなんですね。その杖でもって私たちはイエス様によって導かれていきます。また敵の前でも宴会が設けられるんです。詩編23編の方に書いてあるんですが、主は私たちの敵の前で食事を整えてくださる、 そして私たちの頭に油を注いでくださる。だから私たちの杯は溢れているんです。主が羊飼いであるのであれば、私たちの全ての必要は満たされる。私たちの喜びは溢れる。喜びが溢れ、命が溢れ流れていくんです。そして慈しみと恵みとが命の火の限り私たちを追いかけてくる。それらがイエス様を羊飼いとした者たちに約束されている祝福です。再びルカの福音書に戻るんですが、ここで羊飼いのこの例えは4節から7節まで書いてありますね。4567で、そのうちの4節にこの羊がもし1匹なくしたら99匹を野原に残していなくなった1匹を見つけるまで探し歩くということが書いてあります。私たちは何かとこの4節だけが印象に残ってて、5節から7節の方あんまり覚えてないんじゃないでしょうかね。実際キリスト教という言葉を聞くと、なんか失われた羊、迷える子羊っていう言葉よく聞きますね。そういう用語、言葉、その例えは、その言葉の根源は当然今日のこの箇所からなんですが、じゃあなんで迷える子羊なのか。羊飼いなるお方の元を去ったから、だから迷うんです。そして567節に何が書いてあるでしょうね。喜びが書いてあります。誰の喜び？羊飼いの喜びです。羊の喜びはあいにく全くもって書いてません。4節にも書いてない。でむしろここでは、悔い改めるなら、一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあると書いてある。だからこの例えの趣旨は、哀れな子羊ちゃんではない、羊の悲しみ、あるいは飼い主がいかにロークして谷を越え山を越え汗水流して探したかでもない、喜びなんです。この例えの趣旨は悔い改めの喜びです。羊は動物です。悔い改めなんて感じはおそらくないでしょう。私たちも人間ですけれども、悔い改めるっていう感情はなかなか起きないものです。でもそれでも主は探されるお方、それでも主は手を差し伸ばしてくださるお方、それでも主は担いであるべき場所へと連れ戻してくださるお方。ここで私たちが注目すべきは主です。主がいかに素晴らしいお方であるか、そしてその主はいかに私たちを喜んでくださるか、それがこの例えの中の一番の趣旨です。4節の方に、99匹を野原に残していなくなった1匹を見つけるに行くって書いてあるんですが、この野原、新科学聖書では下の方に直訳荒野と書いてあります。野原を直訳すると荒野です。99匹を荒野に残していく、なんか危なっかしい気もしますね。でこの荒野というのは、バプテスマのヨハネが荒野に現れたという、あの荒野と全く同じ言葉です。荒野というのは悔い改めてバプテスマを受けるところ。だから悔い改めた人は正しい人に作り変えられるんです。だから7節に、一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが手に入る。要するにバプテスマを受けて悔い改めた人はもう正しい人で、悔い改める必要がない状態なんです。でその人たちはもう置いておいて、そして主は探しに行かれるのは、迷い出た罪人を探しに行くんです。主はそういうお方です。 皆さん悔い改めたでしょうか。皆さんは主の囲いのうちに属しているでしょうか。主の囲いそのものを見たらダメですよ。主の囲いは石垣が築かれて、上に有刺鉄線が、あの茨が張り巡らされています。イエス様の冠の茨、あれと同じ茨です。それを越えようとしても痛いだけです。ある人はそれを越えようと試みて、単に傷を負ってまたすごすごと仲間の元に引き返して、仲間にお前何やってんだよって言われたかもしれません。ある人はそこを飛び越えて、そして迷子になって自分の羊さ加減をよくよく味わったかもしれません。でも主は皆さんのところに来て、そして手を差し伸べてくださったんじゃないでしょうか。主は手を差し伸べてくださいます。差し伸べられた手を握りしめて主のもとに行くかどうか、それは皆さんの側にかかっています。主は扉を叩くまではします。その扉の内側から開ける、それは皆さんの仕事。どうか主をお迎えしてください。皆さんの心の戸を開いて主をお迎えしてください。どうか差し伸べられた手に握りしめて主のもとに来てください。そういうふうにすれば皆さんはイエス様の肩に担がれて、そして帰ることができます。肩に担ぎながらイエス様は喜ぶんです。喜んで帰ってきたら、隣近所の人たちを呼び出してこの喜びを分け合うほどの喜び、それでもって喜んでくださるんです。ちょっと大げさな気もするんですけれども、でもそれが主のご性質。主は皆さんを悔い改めた人を高らかに喜んで、そして喜び迎え入れてくださる。主は高らかに歌ってあなたのことを楽しむ、その愛によって安らぎを与える。あなたの神主はあなたのただ中におられる救いの勇士だと書いてあります。主は皆さんを連れ帰り、そして皆さんをそのうちで愛の囲いの中でしっかりと養い、育み、育てて、そしてゆくゆくは傷のない花嫁のように整えてくださいます。どうかこの主のうちにしっかりと囲われて守られる皆さんでありますように。そしてもし今この囲いの外にいるなって思ってる人、主の御声に今まで聞いたことがないけど聞き従っていきたいなって思っている方、どうか主の差し伸べられた手に応えて、主の手を握ってください。主に応えてください。主が心の扉を叩いているなら、どうか開けて、そして主をお迎え入れしてください。そしたら主が皆さんと共に住み、皆さんと共に食事をし、いつまでも共に平穏に交わります。どうか主に期待して、これからしばし御言葉のを思い巡らしつつお祈りする時間に入りたいと思います。ではこれから皆さん自身がお祈りをしてください。
Thank you. 歩んでいて、それをどうしていられるか、私たちは何とも分かりません。そういう話に当たらず、今日は何とも分かりません。
私はあなたのうちに減り下った寄る辺のない民を残す。彼らはただ主の御名に身を避ける。彼らの口の中には欺きの舌はない。まことに彼らは草を食べて伏す。彼らを脅かす者はいない。あなたの神主はあなたのただ中におられる救いの勇士だ。主は喜びを持ってあなたのことを楽しみ、その愛によって安らぎを与える。主は高らかに歌ってあなたのことを喜ばれる。祭りから離れて悲しむ者たちを私は集める。その時私はあなた方を連れ帰り、その時私はあなた方を集める。私があなた方の目の前であなた方の囚われ人を返すとき、地のすべての民の間であなた方に名誉と栄誉とを与えようと主は仰せられる。愛する主よ、あなたが誠に良き羊飼いとして私たちを導いてくださり、私たちを羊の囲いの門にのうちにしっかりと蓄え、養い、育て、そしてあなたに導かれていく先々は緑の牧場で憩いの水で養われ、死の影の谷を行く時でもあなたが安全に導いてくださることを感謝いたします。あなたは敵の面前で私たちに宴を設け、私たちの頭に油を注ぎ、私たちを命の火の限り恵みと慈しみとが追いかけてくる、そのような日々を感謝いたします。それは私たちがあなたを羊飼いとして、そして自分は羊であるというこの関係のうちにおいてのみ成り立つ祝福です。どうか私たちがあなたの御手の囲いの外に出ることがありませんように、どうか囲ってください。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
では主のお祈りです。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせてもらえ、御国を来たらせてもらえ、御心の天になるごとく地にもなさせてもらえ、我らの日用の糧を今日も与えてもらえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせる悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればない。アーメン。終わりに兄弟たち喜びなさい。完全なものになりなさい。慰めを受けなさい。一つ心になりなさい。平和を保ちなさい。そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。すべての生徒たちがあなた方によろしくと言っています。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。アーメン。します。引き続き祈りたい方はどうぞ祈りを続けてください。